本日私たちにくださる神様の御言葉はルカによる福音書9章10章から17節です。使徒たちは帰ってきて自分たちの言ったことを皆イエスに告げた。イエスは彼らを連れ自分たちだけでベトサイダという町に退かれた。群衆はそのことを知ってイエスの後を追った。イエスはこの人々を迎え神の国について語り、治療の必要な人々を癒しておられた。日が傾きかけたので12人はそばに来てイエスに言った。群衆を解散させてください。そうすれば周りの村や里へ行って宿を取り食べ物を見つけるでしょう。私たちはこんな人だと離れたところにいるのです。しかしイエスは言われた。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。彼らは言った。私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限り、というのは男が5000人ほどいたからである。イエスは弟子たちに人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさいと言われた。弟子たちはそのようにして皆を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いでそれらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12カゴもあった。アーメン。今日の本文は私たちに馴染みの5つのパンと2匹の魚についてです。これはイエス様が行われた奇跡の中で4福音書すべてに出てくる唯一の奇跡です。この出来事が4福音書にすべて記録されたということは、弟子たちと当時の人々にどれだけ大きな衝撃を与えた出来事だったということです。ある両親のもとに生まれた5、6人の兄弟姉妹が共に育っても、家庭内で起きた出来事に対する記憶と感じ方はそれぞれ違うものです。また一番上は覚えている出来事も、末っ子は幼くて覚えていないこともあり得ます。両親がこの世を去り、大きくなった兄弟姉妹が面接や特別な日に一緒に集まり、昔のことを語り合う時があります。その時に兄弟のうちの一人が、両親が健在だった時、私たちの家で一番記憶に残る事件は何だっただろうと質問した時、兄弟姉妹が幾同音に、私たちの家には部屋が6つあって、1つは両親が使い、自分たち5人がそれぞれ1部屋ずつ使っていたけれど、父さんの事業が失敗したせいで2部屋しかない家をやっとのことで手に入れて、男が1部屋、女が1部屋使っていた3年間だなと話すかもしれません。イエス様の12弟子にイエス様と共に過ごした3年間で最も記憶に残る事件は何だったですかと質問するなら、もちろん十字架と復活を除いてですが、それぞれの記憶と思い出は違うでしょうが、彼ら皆が声を合わせて5つのパンと2匹の魚と答えることでしょう。5つのパンと2匹の魚の事件が弟子たちと当時の人々にとって衝撃的な出来事だったことを示してくれるもう一つの証は、その出来事の後、人々がイエス様を王に立てようとしたということです。6章14節から15節はこのように証しています。そこで人々はイエスのなさった印を見て、まさにこの人こそ世に来られる預言者であると言った。イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた。預言者はメシアを意味します。当時ローマの圧政下にあったイスラエルの民はメシアを切望していました。その方がお越しになりさえすれば、自分たちは苦しみから解放されるだろうと固く信じていました。イエス様がパン5つと 魚2匹で男たちだけでも5000人を超える人々のお腹を満たしてあげたところ、この方こそがあれほど待っていたメシアに間違いないと考えたんです。当時も今も違いはありません。それぞれの国ごとに最高の話題は経済問題です。私たちの国も経済的な問題を解決せねばならないことがたくさんあります。韓米 FTA をはじめとする輸入鉄鋼とアルミニウムに効率の関税を付加するという米国発関税爆弾と、韓米基準金利の逆転についての憂慮、韓国 GM 軍産工場の閉鎖決定、青年就職問題、最低賃金引き上げによる社会の変化などがあります。それで5つのパンと2匹の魚の奇跡を見た人々がイエス様を王に立てようとしたことは十分に理解ができます。もちろんイエス様はその場所をお酒になり一人山に行かれましたが、それで私たちもこの本文を重要に考えねばなりません。経済的な問題を解決してもらうためではありません。私たちの信仰に重要な原理を悟ることができるからです。十節がこのように明かしします。使徒たちは帰ってきて自分たちの行ったことを皆イエスに告げた。イエスは彼らを連れ自分たちだけでベトサイダという町に退かれた。イエス様によって送り出されて弟子たちがいくつかの村を巡りながら神様の御国の福音を伝えました。そして戻ってきてどんな働きをしてきたかをすべて報告しました。するとイエス様は彼らを連れてベトサイダに行かれました。なぜそこに行かれたのか本文には出てきませんが、マルコの福音書にはその理由がはっきりと説明されています。マルコの福音書6章30節31節がこのように明かしします。さて使徒たちはイエスのところに集まってきて自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告した。イエスはさああなた方だけで人里離れたところへ行ってしばらく休むがよいと言われた。出入りする人が多くて食事をする暇もなかったからである。イエス様は弟子たちが休むことを望まれました。休息は神様が私たちにくださった大きな恵みの一つです。今日のように平均寿命が伸び生涯の職場生涯の職業がなくなった時代にはたくさん儲けられなくなっても年を取っても仕事ができるということは大きな恵みでしょう。しかし仕事ばかりして休まないならば仕事の能率は上がりません。その人には問題が起こりうるでしょう。神様が私たち人間をボタンを押しさえすれば作動する機械には作られませんでした。どんな態度でどれくらい働くか知り、どのように休むかを知る人が知恵深い人です。イエス様と弟子たちは人里離れたところで休みたかったのですが、人々が黙ってはいませんでした。十一節がこのように明かしします。群衆はそのことを知ってイエスの後を追った。イエスはこの人々を迎え神の国について語り、治療の必要な人々を癒しておられた。イエス様は訪ねてくる人々を迎えてあげ、彼らに神の御国を伝えられ、病気にかかった人々を癒されました。イエス様が弟子たちを送り出される時も神の御国を伝えさせ、病の人を治させました。神の御国を伝えることが霊的な供給とすれば、病気を治すことは肉体的な必要を供給することだと言えます。ですからイエス様は私たちの霊的な必要と 肉体の必要を共に満たしてくださるお方です。ですから私たちの霊のための必要を求めることは正しいことだが、肉体、体のための必要を求めることは現世利益的な信仰と考えて無条件で排斥するならば、それは正しい信仰の人の態度ではありません。イエス様は人間の霊魂だけをお救いになられるために来られたお方ではなく、人間自体を救おうと来られたお方です。もし私たちの霊魂だけが大切で、私たちの肉体は何の価値もないのなら、イエス様は今日の本文の5つのパンと2匹の魚の奇跡を起こさなかったことでしょう。またイエス様が私たちに教えてくださった主の祈りにも、我らに日用の糧を与えたまえという句もなかったことでしょう。それで私たちは私たちの必要を主に求めることができます。それが変なことや水準が低いのではありません。ただ一つ注意せねばならないことはあります。11節をもう一度報読いたします。群衆はそのことを知ってイエスの後を追った。イエスはこの人々を迎え、神の国について語り、治療の必要な人々を癒しておられた。イエス様は病気の人を治してあげましたが、全員を治してあげたわけではありませんでした。ですから私たちが私たちの体の治療をはじめとして、私たちの暮らしに必要な物事を求めることはできますが、それに対してどのようにお答えになられるかは主の領域です。それを受容することで信仰が成熟していき、歪むことはありません。時折中学高校時代に参加したリバイバル集会の様子が思い浮かびます。今はリバイバル集会や聖書勉強会、信仰集会などを夕方だけ3日ほどするのが一般的です。当時は月曜日の夕方から金曜日の明け方まで集会が行われたものです。午前は主に主に主婦たちを対象にした聖書の解説や信仰講座が行われ、夕方は全信徒を対象にした集会がありました。夕方の集会の時は何々の夜という名前がついていたものです。初日は悔い改めの夜、2日目は恵みの夜、3日目は聖霊の夜、4日目は治癒の夜というふうに命名されていたことを思い出します。それ以外にも賜物の夜、応答の夜もあったことを記憶しています。それから初日の夕方の集会の時に2日目の夕方の報告をします。明日の夜は神様が恵みを与えてくださる日です。恵みを受けたい人は皆おいでください。2日目の夕方には3日目の夕方の集会の報告をします。明日は聖霊様が大きく働く夜になるでしょう。長い間信仰生活をしても、信仰生活に力がなかったり、火のような熱い信仰を持ちたいお方は必ずおいでください。3日目の夕方には最後の夕方の集会の報告をします。明節の最後の日は神様が大きくお働きになられる夜です。肉体の病、心の病を抱えている方々は来てお祈りすれば、すべてお答えをいただけるでしょう。その時信徒たちは礼拝堂の屋根が飛ぶぐらいの大きな声でアーメンと叫びました。もちろん神様が私たちに恵みをくだされ、聖霊に満たしてもくださり、病を治してくださることもできます。ところでそれは誰が約束できるでしょうか。 まだそんなことが起きる時間を、時間と対象を誰が定めるのでしょうか。リバイバル集会の講師ですか、神様でしょうか。何かの集会に参加した人々がみんな聖霊に満たされ、例外なく患者の病が良くなるのをご覧になられたことが一度でも終わりでしょうか。切に祈っても聖霊の充満を、満たしを確信できず、病の治らない人は信仰がなかったり小さかったからでしょうか。今思えば本当に傲慢で呆れたことでした。イエス様はすべての病を治せる能力をお持ちであられるのに、すべての人を治してあげませんでした。人たちも、特にペテロとパウロは死んだ人を生き返らせました。しかし聖書のどこにも、人たちがどこどこの集会には聖霊様が強くお働きになるでしょうとあらかじめ言ったこともなく、どこどこの集会では病の人々が起き上がることになるでしょうと予告したこともありません。それは彼らの領域ではなく神様の領域だからです。信仰の成熟の第一歩は神様のお働きを認めることです。イエス様の御言葉とお働きが長引き、日が傾き始めました。それで弟子たちが進み出てこう尋ねました。十二節がこのように明かします。日が傾きかけたので十二人はそばに来てイエスに言った。群衆を解散させてください。そうすれば周りの村や里へ行って宿を取り、食べ物を見つけるでしょう。私たちはこんな人里離れたところにいるのです。弟子たちはイエス様に、今ここは何もない人里離れたところなので、しばらく休憩時間をとってめいめい食事を済ませて来させるのはどうかと提案しました。ところがヨハネの福音書を見ますと、弟子たちがこう言う前にイエス様がまずおっしゃいました。ヨハネの福音書6章5節6節がこのように明かしします。イエスは目を上げ、大勢の群衆がご自分の方へ来るのを見て、フィリポに、この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかと言われたが、こう言ったのはフィリポを試みるためであって、ご自分では何をしようとしているか知っておられたのである。フィリポがイエス様の伝道チームの食料を担当していたように思われます。しかしイエス様がフィリポにこの信仰を投げかけたのは、ただ群衆の空腹を解決してあげるためではなく、フィリポの信仰がどの程度かを確認するためでした。イエス様の質問にフィリポはこう答えました。ヨハネの福音書6章7節です。フィリポはめいめいが少しずつ食べるためにも200デナリオン分のパンでは足りないでしょうと答えた。1デナリオンは当時想定1人の日当でした。当時6人家族が基本の生計を維持するのに、1年でおよそ250から300デナリオンぐらいが必要だったそうです。ですから200デナリオンだと4人家族の1年の基本生計程度でした。当時1デナリオンでパレスチナで買えるパンの個数は、小麦で作ったパンは12個、麦で作ったパンは36個程度だったそうです。ですから200デナリオンで小麦パンは2400個、麦パンは7200個買いました。ところで今集まっている人の数は男だけで5000名ですから、女性と子供まで合わせると最低1万人にはなったことでしょう。もし200デナリオンでパンを買うなら、 麦パンは2分の1切れ、小麦パンは4分の1切れずつぐらい分け与えることができる程度でした。フィリポが言う200デナリオンは腹の足しにする程度の最小限の金額でした。それで弟子たちはイエス様に、私たちにはお金もなく、たとえあったとしてもここはそんなにたくさんのパンを買えない人里離れたところなので、いっそのことを彼らを送り返してめいめい解決させるのはどうでしょうかと言ったのでした。弟子たちのそんな反応にイエス様はこうおっしゃいました。13節前半でこう明かしします。しかしイエスは言われた。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。あなた方が彼らに食べ物を与えなさいというこの文章で最も強調されている単語はあなた方がです。イエス様のこの御言葉は今人里離れたところにいる人々の夕食を解決するのに必要な費用がどれくらいかを確認することよりも、また彼らにめいめいが村に戻って食事を解決するようにすることよりも、彼らに食べられるようにしてあげる人がまさにあなた方だという意味です。こんなイエス様の御言葉に衝撃を受けた弟子たちがこう答えました。13節後半がこう明かしします。彼らは言った。私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限り。イエス様が40日間断食なされた後に、悪魔の最初の試練に、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるとおっしゃいました。学生時代に冗談を言いながら、人はパンだけで生きるのではない、ご飯で生きるのだと何度か言った記憶があります。その意味はパンは間食であって主食ではないという意味です。旧約聖書に餅と翻訳されて、ヘブライ語はレヘムです。特に塊になったものを指す言葉です。それでベツレヘムの意味が餅屋またはパン屋だそうです。新約聖書に餅と翻訳されたギリシャ語の単語はアルトスですが、レヘムと同じ意味です。聖書が韓国語に翻訳されるときに、韓国にはパンがありませんでした。パンは宣教師たちが入ってきて小麦粉の生地を焼いて食べたと知られており、本格的にパンを食べ始めたのは朝鮮動乱以降です。旧約時代のイスラエルの民は食事をするときにパンと肉、飲料水が基本の糧食でした。それでレヘムとアルトスの重要な意味は間食ではなく主食だということです。イエス様が、イエスは言われた。私が命のパンアルトスである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがないとおっしゃいましたが、イエス様は永遠の生命の主食になられるお方なので、私たちはイエス様によって飢えることがありません。それで私たちの教会では、聖書に餅となっている単語を使うとき、より正確な意味を伝えるために聖餐式や説教などの時にパンと言っています。人だと離れたところにいる人々を食べさせないといけない人々はまさにあなた方だというイエス様の御言葉に、弟子たちは、私たちにはパン 5つと魚2匹しかありませんと答えました。一名五米二魚です。実際さらに正確に造語すると五パン二魚です。パン五個と魚二匹、それも小さな魚です。これはとても小さいという意味、あるいはないことを強調する言葉です。韓国語にもないということを強調して表現するとき、少しあると表現するときがあります。例えば子どもたちが親にねだります。父さん母さん、今晩外食するの？そのとき親がただお金がないよというより、家にはお金といったら100ウォンが2つあるということが、お金がないということをより切実に表現するものです。また月給が少ないことを表現するときも、月給をネズミの尻尾ほどもらうと言います。いろんな虫の尻尾の方がネズミの尻尾よりはるかに小さいですが、ネズミの尻尾は小さいことの代名詞と同じです。パン5つと魚2匹がまさにその意味。今人里離れたところに集まっている人が男だけで5000名です。パンを買えるお金があるわけでもなく、あってもここにはパンを買えるところもなく、持っているものといえばわずかに一人の少年の弁当しかありません。これはなきに等しいものですという意味です。ルカの福音書8章からここまで、弟子たちはイエス様が行われることをそばで目撃しました。イエス様がガリラヤ湖に吹きつけた強風を叱り、静かになされるのを見ました。数えきれない悪霊に取りつかれ、服も着ず墓の間で暮らしていた人を治してあげるのも目撃しました。12年間血の止まらない病を治療するのに全ての財産を使ったのに、さらにひどい症状だけが残った女性を治してあげるのも見ました。特にペテロとヤコブ、ヨハネは街道長ヤイロの12歳の娘を生き返らせるのも見ました。そして弟子たちを送り出して神様の御国を伝えさせるときに、病を治し悪霊を追い払う権勢をお与えになられ、神様が自分を通して働かれることを体験しました。そうであるならば、イエス様が弟子たちにあなた方が食べ物を与えようとおっしゃるとき、イエス様が期待なさった答えは何だったでしょうか。主よ、私たちには何もなくできることもありませんが、主よあなたなら十分にこの人々の空腹を満たしてあげることのできることを信じています。主が解決してくださいというのを期待なされたはずです。しかし弟子たちはそうできませんでした。ですがイエス様は弟子たちが主の手にパン5つと魚2匹をつかませると、それで主は5000名を食べさせながらも12カゴも残るお働きをなされました。私たちの教会で行うことの中に意味のないことは一つもありません。表面的にはパン5つと魚2匹のように見えますが、実際には5000名が食べるような恵みを享受することがあります。毎月第一主日に守っている分かち合いの主日です。分かち合いの主日の意味は、 余裕があるので隣人を助けるために余分に持っている新しいものを持ってくることだけではありません。私たち個人が持ってくる米一袋、ラーメン一袋、油一本、缶詰一缶などは貧しくて食べるもののない人々全体の必要に比べ、パン5つと魚2匹と同じです。けれどもそれは私たちの暮らしと信仰に神様の豊かさを経験させてくれます。私たちが市場で自分のものではなく他の人のために食べ物を買うということは、私の心と暮らしに隣人のための空間があるという意味であり、また神様の御言葉に従順に従う心があるという意味です。また他の人々のために購入した食べ物が家の中の片隅や自動車の中にあるのを子供たちや家族が見ることは、生活に隣人の空間がないといけないということを数百の言葉で教育するよりはるかにより強力なメッセージです。分かち合いの主実は、与えるものが受けるものより幸せであるというイエス様の御言葉のように、私たちが持ってくるものを受ける人より私たちにはるかに豊かな意味を与えます。今日は主の苦難を黙想して復活を称える四旬節の第四主日です。私たちの全知全さんが多く見えようとも少なく見えようとも、永遠なる神様の前ではパン5つと魚2匹に過ぎません。私たちの地位と身分、身分がとても高く見えようとも、とても低く見えようとも、三位一体の神様の前ではパン5つと魚2匹に過ぎません。また私たちの知識量と何かをする能力が多く見えようが少なく見えようが、それもまた全能なる神様の前ではパン5つと魚2匹に過ぎません。 いえ、私たち自身がまさにパン5つと魚2匹です。私たちに何があろうとも、それが主の手にかかれば、また私たちが主の手の中にいれば、その意味が生命と永遠に昇華されます。なぜならば、私たちのために十字架で血を流してくださった主が生命の主食、永遠のパンであらせられるからです。その主に神様が心と思いを尽くして植え付けてくださった暮らしの場で、パン5つと魚2匹のような私たちを差し出しましょう。そうした時に私たちは5000名を食べさせる主の働きの通路、主の手足となることでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、四旬節の4番目の主日を迎え、これまで私たちの人生の手入れをしてくださり、私たちの傷ついた心を慰めてくださることを心から感謝します。私たちの人生の場所が荒れ野のように思われても、何もないと考える時もあり、また私たち自身や私たちが持っているものが小さくてみすぼらしいと思って失望した時もあったことを告白します。ある少年が取り出したパン5つと魚2匹が主の手に持ち上げられた時、男性たちだけでも5000人を食べさせて、弟子たちにも忘れられない教訓と感動を与えてくださいました。そのように私たちが持っているパン5つと魚2匹が、いや私たち人生自体が主の手に持ち上げられ ねばならないことを忘れることがありませんように、主の手に持ち上げられた私たちが、神様が心と思いを込めて植えてくださったその場所で、主の手によって主のお働きの通路として使われますように、また私たちの社会にパン5つと魚2匹のような密のキャンペーンが社会の隅々まで拡散させてくださって感謝いたします。このキャンペーンによって私たちの社会がもっと清潔になり、お互い違うように作られた男性と女性がお互い人格的に尊重し尊重されますように、ひいては私たちの社会のすべての部分が一層透明になり、自分の責任と義務を尽くすことで他の人々に使える社会になりますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。